聖書を朗読いたします。新約聖書ルカによる福音書第9章57節から62節です。一行が道を進んでいくと、イエスに対して、あなたがおいでになるところならどこへでも従ってまいりますという人がいた。イエスは言われた。狐には穴があり、空の鳥には巣がある。だが人の子には枕するところもない。そして別の人に、私に従いなさいと言われたが、その人は、主よ、まず父を葬りに行かせてくださいと言った。イエスは言われた。死んでいる者たちに自分たちの死者を葬らせなさい。あなたは行って神の国を言い広めなさい。また別の人も言った。主よ、あなたに従います。しかしまず家族に暇乞いに行かせてください。イエスはその人に、隙に手をかけてから後ろを顧みる者は神の国にふさわしくないと言われた。以上です。こんにちは。今朗読いたしましたルカによる福音書の9章の御言葉にご一緒に耳を傾けたいと思います。ここには主イエスの弟子の使命に関する勧告が記されています。9章の44節に主イエスの2回目の受難予告が記されていました。一月前、前回学んだところです。主は、人の子は人々の手に引き渡されようとしていると言われました。しかし弟子たちはそれが全く理解できませんでした。その弟子たちの無理解、それが明らかになる場面がそこから続いて描かれていくことになります。46節から48節には、弟子たちが自分たちのうちで誰が一番偉いかという議論をしていたことが記されています。主イエスが自らを低くして人に仕えることに徹して受難の道に歩もうとしておられたその時に、弟子たちは自らを低くするのではなく人の上に立つということに夢中になっていました。さらに49節から50節には、弟子団に加わっていない人が悪霊を追い出したことをヨハネが叱責したという記事が記されています。弟子たちは特権意識を持っていました。それゆえ他の人たちがそれに類した権利を行使するということが許せなかったのです。そして51節から主イエスのエルサレムに向かう旅が始まったわけですけれども、その最初の記事もやはり弟子たちの無理解に関する事柄であります。主イエスを受け入れなかったサマリア人の村をヤコブとヨハネは焼き滅ぼそうとしました。主イエスの思いを全く理解していない弟子たちの姿というものがここでも明らかにされたわけです。そして今日続く、今日学ぶ57節以下の御言葉でありますけれども、ここもやはりこの弟子の無理解ということに関連する御言葉となっています。主イエスの弟子になりたいという3人の人が登場するわけですけれども、彼らはやはりイエスの弟子であるということについての無理解をお示しています。それに対して主は、誠の弟子とは何であるかということをここで語っておられるわけです。3人の弟子志願者がここに登場しています。ここでのキーワードは従うという言葉です。3人との対話、短い対話でありますけれども、 そのいずれの場面においてもですね、従うという言葉が出てきます。まあ、その内容が事柄の焦点となっています。つまりイエスに従うとは何なのか、それが今日の御言葉の焦点だと言えます。まあ、聖書は繰り返してイエスに従うということについての弟子たちの無理解を描いています。それだけイエスに従うということは誤解されやすいということでもありましょう。本人は従っているつもりでもそうではないということが往々にしてあるわけです。私たちキリスト者もキリストの弟子としてキリストに従うということが求められています。それが私たちの生き方の中心軸だと言ってもいいわけですね。しかしもしその中心軸に誤解があれば生き方全体が歪んでしまうことになります。キリストに従うとは一体何なのか、それをしっかりと受け止めなければなりません。今日はそのことを御言葉からご一緒に考えていきたいというふうに願っています。最初の人物との出会いが57節58節に記されています。一行が道を進んでいくとイエスに対してあなたがおいでになるところならどこへでも従ってまいりますという人がいた。最初の人は、自ら弟子になることを、志願しました。あなたがおいでになるところならどこへでも従ってまいりますと熱烈に申し出ています。言葉としては正しいですし、申し分のない弟子志願者だと言えます。しかし言葉は正しいのですが、その内実はどうだったのでしょうか。どこへでも従ってまいりますと彼は言っていますが、本当にどこへでもと思っていたのでしょうか。主イエスは彼に対して58節で、狐には穴があり、空の鳥には巣がある、だが人の子には枕するところもないと答えておられます。主イエスの道は枕するところもないような道である。それゆえ主イエスに従う道も非常に険しいということです。主イエスが彼にこう答えられたのは、やはりこの人が主に従うということについて無理解であり、主に従うということをどこか楽観的に考えていたからだと思われます。おそらく彼は主イエスとの関係を持つことによって自分の生活が安定し保障されると考えたのでしょう。安楽な生活に入れると思っていたのかもしれません。つまり彼はまさに自分のために主イエスに従おうとしたのです。あなたがおいでになるところならどこへでも従ってまいりますというのは大変高尚な申し出です。しかし主イエスの道がどこにつながるかということを知っていたわけではありません。どこへでもと言っていますけれども、本当はどこへでもというふうに思っていたわけではない。どこか暗黙の限定があったでしょう。つまり自分にとって益となるから主に従おうとしてに過ぎないのです。彼は自分のために主に従ってまいりますと弟子を志願してに過ぎないのではないか。このことは私たちもまた問われていることだと思います。私たちがキリスト者であるということは一体何のためでしょうか。根本的に考えて自分は何のためにイエス・キリストを信じているのか、また教会に来ているのか、それが 自分のためであってはならないということですね。確かにキリスト者として生きるとき、自分に与えられる恵みやまた益も大きいです。教会でしか得ることができない喜びや平安もあります。生きがいを与えられたり、また祝福された交わりが与えられたりします。それは本当に尊いことです。しかし自分に益があるから、だからキリストを信じる、自分にとって益があるから教会に来るというのではいけないのです。自分のためということが第一であってはならない。イエス様は、狐には穴があり、空の鳥には巣がある、だが人の子には枕するところもないと言われました。狐や空の鳥のようにような、まあ、動物たちはですね、まあ、勝手気ままに生きているように見えますけれども、実はちゃんと自分たちのねぐらや穴を持っている。しかし人の子である主イエスにはそれがないのです。主は受難に向かっての旅を続けておられました。その主イエスの道が弟子の道を決定するのです。主イエスが受難に向かって歩んでおられるのですから、主イエスに従う者も受難の歩みを覚悟しなければならないのです。人の子には枕するところもないと主は言われました。これは決してエルサレムに向かっているその旅路だけに当てはまることではないでしょう。枕するところもないとは、本当にくつろいで休む場がないということです。主イエスはこれまでも人々の無理解にさらされてきました。律法学者ファリサイ派から反発を受け憎まれました。また故郷のナザレでも人々から追放されました。サマリア人の村からは拒まれました。しかし主に対する無理解はですね、こうした反発をした人々だけの問題であったのではありません。イエス様を喜んだ人たち、主イエスに従った人たちも彼のことを本当には理解していなかったのです。人々の無理解に囲まれて主は歩み続けておられました。それがまさに枕するところもない状態だと言えるでしょう。 誰にも理解されないということは本当につらいことです。理解されて人は初めて心安らぐことができます。それが主イエスには与えられていなかったのです。そして主は弟子たちもそれを覚悟する必要があるというふうに言われています。主に従うとき、自分の人生がそうなっていくことが避けられない。世間から受け入れられず、時には非難される、そういう人生を覚悟しなければならないのです。この最初の弟子志願者のように、自分のためが第一であれば、こういうことは全く受け入れられません。自分のためにならなければ主から離れていくでありましょう。しかし誠の弟子はそうであってはならないのです。その覚悟を主は私たちに求めておられるのです。2番目の弟子志願者の記事が59節60節にあります。ここでは主イエスがある人に対して私に従いなさいというふうに言われました。イエス様の方から従うようにというふうに求められたわけですね。 これはペトロやアンデレ、ヤコブやヨハネといった弟子たちを召し出した時の言葉に近いものだと言えます。しかしその人は答えて言いました。主よ、まず父を葬りに行かせてください。父を葬るということは、すべての敬虔なユダヤ人が守らなければならない義務とされていたことです。もっともこの場面でのですね、この人の父親の状態がどういうものであったかということは定かではありません。もう今亡くなったところなので、葬りに行かせてくださいと言っているのか、それとももう死にかかっているということなのか、しかしそれ以外の可能性もあります。ある仲介者はこの言葉の意味をですね、私の父が生きている間は彼に仕えさせてください、父が死んだら私は彼を葬り、それからあなたのもとに参ります、とこのように返しております。つまりこの人は主イエスに従うことを父親の死後まで延期しているというわけです。宗教改革者のカルヴァンもこう言っています。彼はこの証明を拒んではいないが、自然の求める父に対する義務を果たすまでしばらくの間の猶予を願い出ている。というのは、彼の言い訳は父が死ぬまで自由に振る舞えないと言っているのと同様だからである。後悔することもできるでありましょう。いずれにせよこの人はですね、主イエスの私に従いなさいというこの命令に対して、条件をつけたわけです。条件をつけて、それが満たされた時点で従いますというふうに主張しました。で、これに対してイエス様はこう答えられました。死んでいる者たちに自分たちの死者を葬らせなさい。あなたは行って神の国を言い広めなさい。死んでいる者たちに自分たちの死者を葬らせなさい。これ本当に厳しい言葉だと言えます。死んでいる者たちというのは、霊的に死んでいる者のことを指します。そして死者というのは実際に肉的に死んだ者のことです。ですからここはですね、肉的に死んだ者の世話は霊的に死んでいる者に任せておけという、そういう意味ですね。で、この言葉はユダヤ人にとって大きなつまずきとなる言葉でした。死者を葬ること、とりわけ肉親の父親の葬儀を丁重に行うということは、父系社会であるユダヤ教の信仰の中心的なことからでもありました。そのため、父や母の葬儀のためにはですね、安息日の制限規定さえ免除されたと言われます。主イエスの時代の人々にとって、父親を正式に埋葬しないことは、第5回あなたの父と母を敬えに対する重大な違反となりました。ですからこの人の申し出はむしろ当然であったと言えます。シュエスのこの教えはユダヤ教の根幹を覆す、そういう要素さえ持っていたわけです。ではイエス様はこの言葉で一体何を言おうとされたのでしょうか。二つのことを挙げることができると思います。第一は、召しを受けたらすぐに決断することの重大さです。ここでは、主イエスの側がある人に対して私に従いなさいと言われたのです。漁師をしていたペトロたちが召された場面と同じですね。 その時ペトロたちはすぐに網を捨てて家族を置いて主に従いました。収税所にいたマタイも同じです。主は収税所に座っているマタイを見かけて、私に従いなさいと言われました。すると彼は立ち上がってイエスに従ったのです。この時この男は主イエスに同じように声をかけられました。私に従いなさいとの召しです。しかし彼はその言葉を聞きながらも、まず父を葬りに行かせてくださいと条件をつけたのです。すぐに決断できませんでした。それが彼の大きな問題であったのです。主イエスの召しを受けたら、理由をつけて召しに答えることを後回しにしてはいけない。時を逃してはなりません。主イエスが従いなさいと命じられたのです。その時に決断しなければ機会を失うのです。今私に従いなさいと主イエスから呼びかけられたなら、無条件で行かなければならない。条件をつけて後でということは弟子にふさわしくないのです。主イエスがここで言われた第二の点は、主イエスとの関係は自分にとって一番重要な人との関係よりも優先されなければならないということです。カルバンはこう述べています。子供たちは神から他の務めに召されるとき、父母に対する義務よりもまず第一に神の命令に従わなければならないことを私たちは学ぶ。神がどこかで神に仕えることを私たちにお命じになるとき、人間に対して私たちがなさねばならぬすべての義務は止めなければならないというのが私の意見である。カルバンはこう述べています。主イエスよりも優先されなければならない関係というものが私たちにはあってはならない。主イエスとの関係が最優先でなければならないのです。そして主は、あなたは行って神の国を言い広めなさいと言われました。主イエスご自身の働きに直接的に預かることの重要さを述べています。神の国の福音だけが死んだ者を永遠の命の救いに預からせることができるのです。その使命の重大さが確認されています。3番目の弟子志願者の記事が61節62節です。この人は主イエスのもとに来て言いました。主よ、あなたに従います。しかしまず家族に糸まごいに行かせてください。この弟子志願者も従うことに留保条件をつけています。糸まごいに行くというのは、別れを告げるということです。しかしこれは単に別れを告げるということではないと思われます。聖書の世界、すなわち中近東の世界では、父親の権威というものが何よりも優先していました。今日もそうだと言われます。それゆえどんな重大な決め事でもですね、息子たちは家に帰って父親に相談したそうです。仮に息子がもう成長して大人になってですね、父親以上の社会的地位を得ていた場合でもそうでした。とにかく事細かに自分のことを父親にさらけ出して、父親の判断を仰ぐ。それが父親への畏敬の印でありました。で、そう考えますと、この第三の男が出した留保条件というのは、単なる別れの挨拶ではなくて、父親の同意を求めようとしたというふうにも読めます。 彼は父の同意が得られたら従うというふうに言っているのです。これに対して主イエスはその人にこう答えて言われました。隙に手をかけてから後ろを顧みる者は神の国にふさわしくない。隙というのは牛馬に引かせて土地を反転して土壌を耕す、そういう農具ですね。ですから隙を使うときには前を進む動物と隙と、そしてそれをコントロールする自分自身がですね、こう一直線に進まなければなりません。後ろを振り返ったりすればですね、事故を起こしたり怪我をしてしまう、そういう危険があります。目をまっすぐに前に向けて進んでいかなければならないわけです。で、主イエスはそのことをこの神の召しに当てはめています。神様から召されたならば後ろを振り返ってはならないのです。この世のものに未練を残していたら十分な働きはできず、実を結ぶことはできないのです。キリスト者は皆私に従いなさいという召しを主から受けて立ち上がった者たちです。ならば私たちもためらって後ろを振り返っていてはいけないのです。ここに3人の弟子志願者が登場しました。彼らが主に従う上で提示した問題、これはいずれも家の問題だと言えます。最初の人はですね、枕する家がなくなるかもしれないという問題、2番目の人は父を葬るという家族としての責任の問題、そして3番目は家族と別れるという家族との愛着や家族との関係の問題です。主に従うことが求められたとき、問題になるのは家の問題、家族の問題でした。それはまさに今の私たちも同じではないでしょうか。今でもキリスト者になるとき、一番問題になるのはこの問題です。家の問題、家族の問題なのです。私自身もキリスト者になるとき、また献身して牧師になる決心をしたときに、一番悩んだのはこの問題でありました。正直に言えば今も悩みは続いています。大学生になって一人暮らしを始め、私は教会に行くようになりました。それを知った家族は、もう心配になってわざわざやってきました。田舎に帰省しても仏壇に線香をあげなくなったということで、祖母にしばしば苦言を言われました。安色のせいで家がむちゃくちゃになったというふうに言われたことさえあります。伝道者になる召しを受けて進学校に入る決心をしたとき、父親は手紙をよこし、なぜ親の気持ちがわからないのかというふうに言われました。大阪府の公務員であったことを、両親とも大変喜んでいたからです。私はこの道を進まなければ、自分は生きている価値がないと感じるからだというふうに手紙を書きました。拒否されても進むつもりでありましたけれども、両親はしぶしぶ受け止めてくれました。多くのキリスト者にとって、家族の問題は切実です。家族は大切です。それは聖書の教えです。主イエスの教えです。聖書には家族に関するたくさんの戒めや教えがあります。しかし、家族が第一ではない。主に従うことが第一でなければならないのです。けれども家族の問題が第一になる危険があるのです。ですから主は繰り返して家族よりも主が第一だと というふうに教えられたのです。
そして第一のことを第一とする中で家族のことも位置づけられていきます。
本当の意味で愛するということが求められます。
第一のことを第一とする中で他のことすべてが整えられていく、
それが主が求めておられることなのです。最後に今日の御言葉は、主イエスキリストに従う弟子に対して何が求められるかということを教えておりました。まとめれば次の3つだと言えます。第一は犠牲を払う覚悟です。自分のために主に従うという姿勢では主に従うことにはなりません。主に従うためには時には自分が犠牲を払うことが要求されます。その覚悟が必要です。第二は主イエスに従うことに最高の優先順位を与えることです。家族かそれとも主イエスか、そういう二者択一にならないことは望ましいのは言うまでもありません。そうならないように普段の努力は大切です。しかし不幸にしてそのような選択を迫られたならば、私たちは主イエスに従うことを第一にしなければなりません。第三は主に委ねて決心したら決して後ろを振り向かないで前に向かって進むことです。隙に手をかけてから後ろを顧みる者は神の国にふさわしくないのです。前の者にしっかり目を向けて後ろを振り向かない、それは使徒パウロが教えた教えでもありました。フィリピの信徒への手紙の中で彼はこう書いています。兄弟たち、私自身はすでに捕らえたとは思っていません。なすべきことはただ一つ、後ろのものを忘れ前のものに全身を向けつつ、神がキリストイエスによって上へ召してお与えになる賞を得るために目標を目指してひたすら走ることです。主に従うというのはこういうことです。後ろのものを忘れ前のものに全身を向けつつ目標を目指してひたすら走るのです。今日の御言葉に登場しました、この3人の人物ですけれども、彼らがその主の言葉を受けてですね、一体どうなったかということは聖書には記されていません。ですので分かりません。主によって勧告が与えられましたけれども、彼らがそれに応えて主イエスに従ったかどうかには何も触れられていません。つまり主はですね、強制的に彼らを従わせられたのではない、彼らの自発的応答に委ねられたのです。それは私たちに対しても同じです。イエス様は私たちの自由意志を尊重されます。イエス様に従うか否か、主の勧告に従うか否かは私たち一人一人の自由な決断に任されています。しかしイエス様が私たちに求めておられることは明らかです。私たちが自発的に真実に主に従って歩んでいくということを願っておられ、まっすぐに主イエスを見つめて後ろを振り向かないで歩むということを願っておられます。キリストに従う道には確かに犠牲も痛みもあります。しかしその道にこそ本当の幸いがあります。その歩みにこそ真の祝福が約束されているのであります。祈ります。神様、御言葉を通してイエス様が弟子として歩むということはどういうことであるかということを語られたことを、その勧告を今一度 学ぶことができまして、ありがとうございます。主に従う道が厳しい道であるということ、また私たちの内側にある肉の性質に反するものであるということも改めて覚えさせられます。しかしその道に従って歩むときに、そこに誠の祝福があるということを改めて確信をし、心から感謝をいたします。多くの誘惑が満ちているこの世の中です。さまざまな声が聞こえてきます。しかしどうか私たちはイエス・キリストの御声に耳を傾けて、イエス様に従って歩んでいくことができますように。その時に私たちは神の国の栄光のために主によって用いていただけます。主よ、どうかお一人お一人が、そしてまたこの信仰教会がそのような群れとして前進していくことができますように、助けと導きを与えください。イエス・キリストの御名により祈ります。アーメン。